どうも、泉です。1年でゼロから1000万円を稼ぎ出すメール講座。今回はお客様の脳汁が止まらなくなるコピーライティング術という講義をしていこうと思います。この講義の内容を実践すると、お客様をあなたの商品が欲しくて欲しくてたまらないという状態にですね、することができるようになります。それでは早速内容に入っていきましょう。コピーライティングっていうのがそもそも何なのかってことなんですけど、コピーライティングっていうのは、いろんな定義ができると思うんですが、ここではお客様を動かす文章、またお客様を動かす文章術だと思ってください。で、これがですね、史上最強にコスパの高いスキルなんですよ。で、これ絶対に身につけるべきで、数億円の価値があるスキルというふうに言われています。まあ、なぜかっていうとですね、ビジネスっていうのは言葉でできているんですね。で、コピーライティングで解決しない経営上の問題はないと言い切る人までいるぐらい重要なスキルなんですよ。で、このね、動画も含め、音声も含め、文章も含め、ビジネスをするんであれば、言葉でできてますよね。まあ、ネットでやるんだったら特にそうで、まあ、オフラインだったとしても、まあ、言葉使うと思うんですよ。で、本当にこのスキルがあるかないかで、売り上げっていうのが大きく変わりますんで、真剣に学んでいただければと思うんですけども、例えばどちらに反応するか、これ見てほしいんですが、まあ、ウニ丼ってありますね。ウニ嫌いな人は申し訳ないんですけど、まあ、A がね、ウニ丼ってただ書いてあるのと、これ実際に僕が見たってやつなんですけど、 B が朝どれウニぶっかけ丼って書いてあったら、どっちが食欲が湧くか、どっちが食べたいって思うかなんですね。これ僕が北海道の地方の方をドライブしてた時に見た文章なんですけど、まあ本当にこう書いてあったか、ちょっと実際にはちょっと違うかもしれません。こんなこと書いてあって、ウニ丼とかね、海鮮丼を出してるようなお店っていうのがちらほらとある中で、ちょっと外れたところにですね、上りが立ってて、そこに朝どれウニぶっかけ丼って書いてあったんですね。でもこれ見た時に、やっぱ脳内にですね、映像が流れてきたんですよ。こう、ウニをね、取ってきて、海から取ってきて、本当に新鮮なやつを、その場でさばいて、ウニをね、取り出して、バフンウニのね、オレンジ色の美味しそうな、こう甘いとろけるウニをね、取り出して、で、これを、まあ、さらにね、こう持って、それをボンって、丼にぶっかけるっていう姿が、もう浮かんできちゃって、すごい、よだれが出たんですね。そんな感じで、全然書き方によって、響き方が違うってことなんですよ。だただ、ウニ丼って書くんじゃなくて、こんな風にコピーライティングの力を使ってですね、朝出るウニぶっかけ丼って書いてあったら、もう食べたくてしょうがなくなるわけなんですね。このぐらい言葉の力っていうのは強力だってことなんですよ。で、コピーライティングには、イメージコピー、セールスコピー、マーケティングコピーっていう、のが一応分類するとあって、で、この中で僕たちはセールスコピーとマーケティングコピーっていうのを学んでいけばいいと思うんですね。で、まあ、ここまで細分化して覚える必要もないかもしれないんですが、まずイメージコピーっていうのは何か、これはちょっと覚えておいてほしいんですが、イメージコピーっていうのは、そうだ、京都行こうみたいなやつなんですよ。だからちょっとふわっとしたような、こうなんか、電通さんとかがやるようなね、ポスターに使うようなコピーだったりするんですけど、そういうのは基本的には使わないです。そういうなんかふわっとしたコピーっていうのは基本的には使わないので、そういうコピーライティングと聞いてそういうものをイメージするのであれば、まあ、ちょっと違うものだよっていうふうに認識してください。まあ、このセールスコピーっていうのはこう売り込むような文章で、マーケティングコピーっていうのは、まあ、あなたがね、あなたの商品とか、まあ、あなた自体にこう興味を持ってもらうような、あなたの発信に興味を持ってもらうような、書き方のことを言っています。で、このコピーライティングのマインドセットっていうのがあるので、それを解説していこうと思うんですが、一つは強烈な単語を使う。で、二つ目が非道徳に書け。で、三つが人が隠している部分をはっきり言うってことなんですね。はい。で、例えば、一つ目なんですけど、強烈な単語を使うってことなんですが、これは一個の単語であっても言い方がたくさんあるってことなんです。さっきのウニ丼を朝どれウニぶっかけ丼って書くのか、ウニ丼って書くのかで大きな違いがありましたよね。それと一緒で、お金ってものでも、まあ、例えばですけどね、お金ってもので言ったら、現金、現生、貯金、預金、残高、資産、入金、収入、売上、振込、報酬、ボーナス、臨時収入、賞与、障害収入、資産とか、いろんなお金っていうのを表現する言葉がたくさんあるんですよ。で、これが、まあ、類語辞典っていうのがあって、まあ、インターネットでも検索したら類語辞典とか出てくるんですけど、そういうので、まあ、例えばお金って入れたら、こういうのがバッて出てきたりするんですね。はい。だから、どうやって書いたら強烈な、言い方になるかってことをちょっと意識してみてほしいんですよ。例えば、ただ、稼げます。っていうんじゃなくて、例えば臨時収入が、あなたの銀行口座に毎月自動的にどんどん振り込まれていきますって言われた方がちょっと刺激的ですね。そんな強烈な言葉を使うようにちょっと意識してみてください。で、二つ目は非道徳にかけってことですね。多くの人の文章っていうのは真面目すぎてつまんないんです。興奮しながら読んでもらうことを目指してください。だから、こんなことを書いていいのかというものでも、やっぱり OK なんですね。だから、こう、真面目に綺麗に書こうとするんじゃなくて、例えばさっきのね、 強烈な単語を使った収入の入り方っていう話をしましたけど、そういう書き方でもいいですし、例えばなんか恋愛の商材だとしたら、まあなんか、そうだな、まあ、単純にね、こう、彼女ができますとか、童貞が卒業できますとか、そういうことじゃなくて、例えば、まあ、グラビア、アイドルのどうのこうのとかね、なんか、その、何カップ、G カップのグラビアアイドル、まあ、3人、月に3人なんだろうな、こうなんか、セックスしてどうのこうのとか、そういうことを書いた方がやっぱ非道徳だとは思うんですけど、なんかそういう別に、なんて言うんだろう、まあ今のはね、まあ僕は恋愛系の人じゃないんで、そういう表現を使うことはまずないですけども、そういうふうに書いてもいいってことです。こう、興味をね、興奮しながら読んでもらえるんであれば、そういう書き方でもいいと。なんで、まあ恐れないで書いてほしいってことなんですね。で、3つ目は人が隠してることをはっきり言うと。これ思ってるけど言わないようなこととか、コンプレックスをさらけ出したりとか、まあ、僕はめっちゃ、すごくお金がなくて苦しんだ時っていうのがあったんですけど、まあそういう時の話だったりとか、普通はね、まあ理性があるので、こう思ってるけど言わないようなこととか、あるでしょって思うんだったら、それをもう代わりにこっちがもう代弁して言っちゃうとかね、そういうことを、していくと、いいかなと思いますね。で、もう書いて後悔するようなものとか、大量のクレームが来そうなものとか、大量にリスト解除されるようなものとか、そういう文章を書くことを恐れないってことなんですよ。で、これなぜかっていうと、買う気がない人には解除してもらった方がいいってことなんですね。これ、買う気がない人には解除してもらわないと、メルマガの到達率が下がるんですよ。なんで、この濃いファンだけが残れば OK っていう発想なんですね。要は、あなたにお金を支払ってくれない人が何人いても、ビジネスに何のインパクトも与えないってことなんですよ。だから、もうあなたに、もう本当についていきますと。あなたにお金を払いたいですっていう人が残ればいいんですね。で、その人たちに向けて書いていく必要があるので、もうさっきの、さっきじゃないです。前回ですね。前回の、この感情的価値ってあるじゃないですか。感情的に好きになるか嫌いになるかっていうのは、もうあなたをさらけ出した結果にしか過ぎないので、これはもう狙う必要はないんですよ。まあ、なんか変に嫌われる文章を書く必要はないんですけど、その、あなたをね、偽る必要はないってことなんですね。で、それによって解除する人はするし、縁がある人は縁があるってことなんで、まあそういう人がだけがね、残るように書いていけばいいってことですね。で、コピーライティングを学んだ人にありがちな失敗っていうのを先にちょっとお伝えしていこうと思うんですけども、まず一つは何が手に入るかよく分かんなくなっちゃうってことなんですよ。で、まあ強烈な、ね、単語を使うってことを意識しすぎて、まあ人がね、使ってない単語を使うとか、そういうところにフォーカスしすぎて、何が結局言いたいのかとか、何が手に入るのかとかがよく分からないっていうことになっちゃってる人は結構いるんですね。だから、単純に強い言葉を使うっていうのももちろん大事なんですけど、ここで意識してほしいことがあって、それは映像が浮かぶ言葉を使うってことなんですね。映像が浮かぶ言葉にする、文章にするってことなんですね。はい。これが、俳句の世界では、頭に映像が浮かぶ俳句っていうのがいい俳句っていうふうに言われてるんですよ。なんで、例えばさっきの朝ドレウにぶっかけ丼。これめっちゃ僕映像浮かぶんですよね。これ北海道の人だからってのもあるかもしれませんけど、そのウニをね、水揚げして、さばいて、身を取り出して、それをね、器に、集めて、それを丼にぶっかけるっていうね、その新鮮さとか、新鮮なウニのね、とろける感じとか、色とか、匂いとか、そういうのがね、やっぱり浮かんできてしまうんですよね。だそういうものを作るってことです。だから、強烈な言葉を使うっていうのは手段であって目的ではないので、相手がどんな、ものが手に入るとか、どんな未来が待ってるってことがイメージできる、映像が流れるっていう文章を心がけてください。で、失敗その2は、お客様の現実に入り込めてないってことなんですけど、これはですね、そのお客様が今幸せになりたいけど慣れてない、その幸せになることを邪魔してる敵が何かっていうことを言い当てる必要があるってことなんですね。例えばこれも僕はこういう書き方はしないんですけど、例えばなんかそのサラリーマンの人がもう本当に白球でね、使い倒されていて、もうブラック企業で、僕もブラック企業でしたけど、本当にきついっていう経験をしてた時に、その人の敵っていうか、もう今すぐ倒したいっていうのは上司かもしれないですね。で、その上司の、なんだろう、その言動発言、例えばもうなんか僕の会社が働いてた時には、なんだろう、部長がね、すぐ帰るんですよ。部長大したことやってないんですよね。まあなんか僕は新入社員だったんで、もちろん見えてない部分もあったと思うし、部長はいろいろね、部長で大変とか、下をね、統括するとか、そういう仕事はもちろんあったと思うんですけど、結構ね、見たら、ぼーっとしてるんですよ。デスクで。 で、まあ僕たち末端の社員は本当に、すごく忙しく働いていて、で、主任とか課長っていうのが、まあ多分一番厳しい、忙しさっていう状態でね、その人たちはもうみんな当然のようにね、毎日毎日残業するんですよ。かなり遅い時間まで。だけど部長っていうのは、定時になったら、あ、じゃあ俺帰るわって言って帰るんですね。なんかそれがもうそこまで、長く勤め上げた人の特権みたいになってるんですよ。で、まあそういう状態で、めちゃめちゃ、安い給料で使わされてるんですけども、上司は、高い車に乗ってたりとか、まあ、例えばレクサスに乗ってた、ね、乗ってたりとかね、そういうのを見ると、なんかちょっとやるせない気持ちになりますよね。だそういうのを、的確に言い当てたりとかすると、そうなんだよと。それが僕の思ってることなんだよと。私の思ってることなんだよと思ってもらえたら、もうあなたの部署にぐっと引き込まれるわけなんですね。で、これはだから、お客様が今直面している壁とか、敵とかそういうものが何かってことを言い当てるためにも、あなたの想像じゃなくて、お客様の現実にどう入り込んでいくか、お客様が何を考え、どんな風に行動してるかってことをいかに知っていくか、まあ、そんなことが大事になってくるかなと思います。そのお客様のですね、フラストレーション、恐怖、欲、悩みは何かってことを徹底的にリサーチしましょう。で、人を動かす文章を書く方法1なんですけど、なぜ何どうやって今すぐの順番で話を展開するってことなんですね。で、なぜかというと、この、なぜ派、何派、どうやって派、今すぐ派っていうのが、いるんですよ。まあ、脳のね、機能の話なんですけど、このなぜ何どうやって今すぐの順番に、その人口が多いと言われていて、なぜ派が一番多いんですけど、要するになぜこれをすべきなのかってことをしっかり説明されたら動けるっていうなぜ派が一番多くて、次が何派、何をすべきなのかっていうことを説明されると動けるっていう人が何派で、どうやってっていうその方法論を説明された時にやっと動けるっていうのがどうやって派で、今すぐ行動すべき理由っていうのを説明されたら動けるっていうのが今すぐ派なんですね。で、この4つの順番があって、まあ、なぜ派が一番多いので、こうなぜ何どうやって今すぐの順番に説明をすると、お話をすると、響く人が多くなるっていうことなんですね。なんでこの順番に話をしましょうと。で、二つ目が続きが気になるように書くってことなんですね。まあこれは本当に、コピーライティングは例えば、一行目は二行目を読ませるためにあるって言葉があるんですけど、まあ本当にね、続きをいかにこう、まあお客様で読みたくないわけなんです。基本的に読むのめんどくさいんですね。読まない、信じない、行動しないっていうふうに、どっかで言ったと思うんですけど、基本的に読んでくれないんですよ。この講義では言ってないか。この講義では言ってないんですけど、読まない、信じない、行動しないっていうのがあって、これがコピーライティングの3つのノットって言われてるんですね。今はノットオープン、ノットバイっていうのが加わって5つっていう人もいるんですけど、要はそのメールを送っても開かない、メールを開いても読まない、メールを読んでも信じない、メールを、の内容を信じたとしても行動はしない、そういった、まあ、あと買わないとかね、それを言葉の力で超えていこうっていうのがコピーライティング の目的なんですね。なんで続きをいかにこう、興奮させて、集中させて読ませるかってことが非常に大事になってくるわけです。だから続きが気になるように常に書く必要があるんですね。だからもう見出しで、見出しがあったらそれはもう本文を読みたくなるような見出しじゃないといけないんですよ。で、結構ブロガーさんとか見てたら当たり障りない見出しの人が多いんですね。だから見出しは続きがどうしても気になるような、なんちゃらで点点点とかね、まあいろんな書き方があると思うんですけど、見出しが見出しを読んでいくだけでも大体中身が分かるってことも大事なんですけど、その見出しを読んだ時に本文を読まずにいられないような書き方をするってことです。で、その3、言い訳、かっこ行動する理由を与えてあげるってことなんですけど、これ結構ですね、恋愛系の、内容とかで語られることなのかなと思うんですけど、モテる男は、女性に言い訳を与えるのがうまいっていうような話があるんですね。例えば、まあ、男女がいい感じだったとするじゃないですか。で、女性が、まあ、男もね、女も例えば、まあ、ホテルにね、なんか行きたくなってたとするじゃないですか。だけど、女の人って自分からホテル行こうとか言わないですし、言えないですよね、基本的に。まあ、ちょっとはね、誘われたら、全然 OK って思ってたとしても、こう自分からね、いや、ホテル行こうぜなんてね、言う女の人がいたら、ちょっと男の人も逆に引いちゃうかもしれないし、なんだろう、そういった、まあ、ちょっと遊び人っぽい、感じにね、見られたくないって女の人も思ってるので、まあ、なかなか自分から言い出すことは基本的にないと思うんですよ。まあ中にはいるかもしれませんけど。で、そうなった時に、男の人ってのはうまく誘う必要があるわけなんですね。で、それが、言い訳を与えるっていうことだったりするんですよ。例えば、どういう言い訳があったら、女の人はホテルに行くかってことを考えてみたら、まあもちろんいい感じの前提ですけどね。ってなったら、例えば一つは、しつこかったからとかあると思うんですよ。これは、本当は自分も、OK なんだけど、もう結構ね、ガンガン言われたから、まあ、しゃあないから言ったっていう言い訳ですよね。 しょうがないから、本当にすごいから行ったんだよねって、人に言えるような感じ。だから、まあもちろんだから、なんだろう、その線引きがね、嫌がってるのにしつこいのはダメなんですけど、これはね、押したらね、まあ、押してほしいな、だな、むしろ、みたいな感じが出てるんであれば、それはもう、押す必要があるってことなんですよ。で、その、男がしつこかったから、行ったんだよって言わせるような言い訳を与えるってことですね。で、あとは、あとはなんか、そんなつもりじゃなかったんだよとかね、まあ、本当は OK なんだけど、そんなつもりじゃなかったっていうような言い訳を与えるってことです。例えば、何があるかな。まあ、2軒目にね、行こうっていう話をして、歩いてるときに、まあ、例えば、ホテルの方に向かってたとするじゃないですか。で、そしたら、なんか、ここホテルじゃんって話になったとして、いや、ここめっちゃ、ここバーだけどめっちゃうまい酒あるんだよね、と。これ一杯、飲んでいこうよ、みたいな。これちょっと今、創作話なんで、あれですけども、ここでね、本当に美味しいお酒が出るから行こうよ、と。別にそういうつもりじゃないよ、みたいな感じで行くわけですよ。そしたら、まあ、結果的に、何言ってんのって感じなんだけど、まあ、とりあえず、入るところをクリアすれば、とりあえず、そういうね、シチュエーションになるわけですから、多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、それで、いや、別にそういうつもりじゃないけど言ったんだよねって言わせるってことなんですよ。いや、そんな風に、言い訳を与えるっていうのが、大事だっていう風に言われていて、これは僕はセールスも一緒だと思うんですよね。だから、買う言い訳を作るっていうことなんですよ。で、これ、まあ、ちょっと最初は慣れないうちは難しいのかもしれないんですけど、あなたのね、発信をしっかり見ていて、あなたのセールスレターをしっかり読んでいるんであれば、興味は確実に持ってるんですね。だから男女で言うと、もういい感じではあるんですよ。だけど、最後の一歩、踏み出す決め手が足りないんです。ノットアクト、ノットバイとかを超えていく最後の言い訳が足りないんですよ。っていうことは、その言い訳を与えてあげる必要があるんですね。だから、なんか、この24時間であれば、限定で価格が安いから買ったとか、今だったらこの特典がついてくるから、買ったんだよねとか、こういう特典をもらうために私はこの登録をしたんだよねとか、なんか、しょうがなかったんだというような感じに言わせるような言い訳っていうのをこちらから与える、そんな意識を持って書いていくといいかなと思います。で、4つ目なんですけど、あとは、特徴じゃなくてベネフィットとして書くっていうことなんですよ。これはまあよく言われることなんですけど、例えばスマホのね CM って、日本製のスマホと、Apple の、スマホ、まあ、iPhone ですねの CM って結構こう違うと思うんです。今あんまり僕はテレビ見てないんであれなんですけど、僕の記憶では、なんかのスマホの CM で重量が何グラムとか、通信速度がね、上りなんちゃらメガ BPS、 下りなんちゃらメガ BPS だったりとか、なんかそういう機能、どういう機能があってどういう機能があってっていうことをすごく説明している CM っていうのが流れてた記憶があるんですね。で、対して、Apple の CM っていうのは、その iPhone はたくさんいろんな機能があるんですけど、まあ、今だったら多少ね、その写真、これ iPhone で撮った写真なんですよっていうような CM とかあると思うんですけど、基本的にはそのなんか画素数がどのぐらいとか重さがどのぐらいとかそういう話しないんですよね。だから iPhone があるとどんな生活になるかっていうのを見せる CM なんですよ。それが特徴とベネフィットの違いなんですね。だから、ただ重さ何グラムっていう情報を得たときに、それはもう記号でしかないというか、その重さが分かったからといって、じゃあどういう、生活が変わるのかってことはちょっと分からないわけですね。ただ重さが、軽いっていうことを別にグラムで言わなくても、もう本当に持ち運びが便利だっていう様子を見せれば、それは分かるわけじゃないですか。だから、特徴じゃなく、結果がね、お客様が欲しいんです。よくドリルじゃなくて穴を売れっていうのがあるんですね。お客様が欲しいのは高性能なドリルが欲しいんじゃなくて、綺麗な穴を開けたいんだと。まあこれは商品が壁だって話と一緒なんですけど、だから何が、結果的に手に入るかってことがベネフィットなんですね。だから軽いっていうことは特徴なんですよ。だけど持ち運びが本当に自由にできるっていうのがベネフィットなんですね。っていうことを意識して、特徴ではなくベネフィットを書いていくってことです。だから未来をね、どういう未来が待ってるのかってことを要は提示しろってことなんですね。で、5つ目ですね。5つ目は限定性、期間、数量、特典、効果とか、そういうものを入れるといいかなと思います。人はですね、手に入れようっていう欲よりも、失う恐怖が、強いんですよ。では例えば、なんか、今買ったらこの、特典が手に入りますっていうことじゃなくて、今、この時間内に買わなければこの特典をもらえる権利っていうのは消滅しますって言われた方が失いたくないって思うんで、欲しいっていう意欲が強くなるんですね。例えばこれギャンブルとか、人がギャンブル成功できない理由もここに含まれてるんですけど、例えば 1万円ギャンブルで勝ったとするじゃないですか。その1万円増えたっていう喜びよりも、負けて1万円失ったっていう喜び、悲しみの方が7倍ぐらいなんか違うというふうに言われてるんですね。だから、例えばプラマイね、結局ゼロだったとしても、気持ち的には、まあ、1万勝って1万失ったとするじゃないですか。そしたら気持ち的にはですね、7倍下がってるんですよ。だから、勝った分と負けた分を考えて、金額的にはプラスになってたとしても、そのドンって一回負けた時の悲しみっていうのが大きくて、なかなかそのメンタルが安定しないんでギャンブル勝てないっていうふうに言われてるんですね。だそんなふうに失う恐怖が大きいというふうに言われてるので、こうそういうことをなんていうかな、意識して書くとちょっと書き方変わるんじゃないかなと思うんですね。だから限定性とかをつけて、こう今じゃないとこれを失うよっていうような、今だったらこれが手に入るようではなく、この期間だったらこの期間になるとこの特典が終了しますよっていうような書き方をするという感じですね。はい。6つ目です。6つ目は偏方性。偏方性の原理っていう話は以前出てきたと思うんですけども、韓国でね、パックをもらった時の話をした時に偏方性の原理って出たんですけど、偏方性っていうのは、人が何かしてくれたら自分も返さなければいけないっていう気持ちが生まれるってことなんで、あなたに対してね、僕が例えばすごく価値を提供したっていう風にあなたが感じてくださったのであれば、なんか返さなきゃいけないなって気持ちに多分何か僕がね、例えばアンケート答えてくださいって言った時とかになるんですよ。だからこんだけいろいろ教えてくれたんだったらアンケートぐらい答えなきゃって気持ちになるんですね。それはあなたが、お客様に思われるっていうパターンでも一緒なわけです。でだからやったらそもそもの文章が勉強になることとかを言った方がいいってことですね。だからもうセールスレターを読んでるだけでも本当に勉強になるみたいな、そういった書き方をするといいかなと思います。だからこの偏方性を意識して、とにかく相手に価値を与え続けるってことを意識するといいでしょうということですね。で、7つ目はニュース性、新規性ってことなんですけども、まあなんか目新しく見えるような、まあ本当にニュースとして飛び込んできたような感じに見せると、よりいいかなっていう感じです。はい。だから、まあ、これどっかで見たな、みたいな感じじゃなくて、こういかにね、これが最新のものであるか、今の時代にね、マッチしたものを提供しているのかっていうことを、主張した方がいいってことですね。はい。で、コピーライティングの上達っていうのは、実際即効性はありません。なんで、逆にその分身につける価値があるんですね。だからこれは、みんながね、一朝一夕に身につけれるものじゃないので、しっかり練習して、日々、訓練して初めて上達していくものなんで、すぐみんなができないっていう点で身につけるとすごく価値があるんです。だから教えてほしいって人も多いわけですね。はい。なんで、この数億のね、価値があるコピーライティングっていう技術をぜひ身につけてほしいなと思います。で、実は重要なことなんですけども、このコピーはですね、書く人の器を超えることがないっていうのがあるんですね。だから不思議なんですけど、言葉にはエネルギーっていうのが乗るんですよ。で、言霊っていうことも、聞いたことあると思うんですけども、あなたがですね、人生経験を、積まずにね、ペラペラの、こうなんか、コピペみたいなコピーを書いていても、なんかね、伝わっちゃうんですよね。だからあなたがどんどんいろんなチャレンジをして、その上でこう自分の実体験とかでコピーを書けるとやっぱり強いっていうことなんですよ。だからあなた自身が人生経験をどんどん積んでいくべき。だからどんどんチャレンジしてほしいんですね。だからあなたが本当にビジネスをね、もうなんか行動するしないみたいなところで立ち止まってると、いつまでもいい文章って書けないんですよ。だからどんどん失敗して、どんどんね、小さい失敗をすることによって成功に近づいてきますから、ちなみにその失敗っていうのは成功の反対じゃないんですね。成功と失敗は相反するものではなくて、成功と失敗の反対は何もしないことなんです。反対にはないんですね。好きと嫌いは反対にないんですね。好きの反対っていうのは無関心なんです。嫌いの反対も無関心なんです。好きと嫌いというのは同軸上にあって、それはなんか微妙なバランスなんですね。だから嫌いだと思ってた人がコミュニケーションを取ったら好きになったりとかするっていうパターンあるじゃないですか。だから興味を持ってる状態なんですよ、好き嫌いっていうのは。で、この行動した時にね、この成功失敗っていうのは、その同じ行動するっていう同じ軸上にあって、で、反対は行動しないなんですね。だからどんどん行動してほしいんです。で、どんどん失敗してほしい。なぜなら、その失敗っていうのは成功のもとって言葉があるように、本当にそうだからなんですね。だからどんどん、人生経験を高めていって、人が引きつけられるような文章っていうのを書けるようになってください。次回ですね、感謝のメールが殺到し続けるコンテンツの作り方という講義をお届けしようと思います。で、今回の宿題なんですけど、ツイッターのプロフィールを最大限魅力的にしてみようと。 前回ですね、そのツイッターのプロフィールをこう添削するような動画を作りましたので、それを見ていただいて実際に自分のプロフィールを最大限魅力的にしてみてください。で、ここで強烈単語集っていうプレゼントを用意してますので、これを見てですね、できれば強烈な単語を使って、できるように意識してみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。